皆さんおはようございます。3月15日の秘術礼拝説教、これから始めさせていただきます。受難節の時を歩んでおります。寒い日が続いておりましたけども、少し、暖かい日が、また戻ってきたようです。このようにして寒い日と暖かい日が本当に繰り返しながら、もうやがて、春が、やってくるという待ち遠しい時だと思います。もうすでに、桜のつぼみが膨らんできたというニュースで、お知らせがおりますけども、本当にですね、もう間もなく本当にソメイヨシノの、開花もですね待たれる、時であります。もうしばらく辛抱してですね、本当に春爛漫の時を待ちたいと思います。さあ、今日もですね、これからですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はマルコによる福音書の、9章の、2節以下であります。イエスの見姿代わり、三条の見姿代わりとして知られている箇所であります。主イエスと弟子たちがこの高い山に登られ、イエスが祈っておられるうちに、その姿が光り輝き、モーセとエリアが現れてイエスと語り、天からの声が聞こえたとマルコは書いております。イエスの姿が光り輝いた、そしてモーセとエリアが現れた、天から声が聞こえたと。本当にですね、現代の私たちにしてみればですね、本当に理解の難しい出来事がですね、ここに記されているわけであります。9章の2節から3節であります。3日の後、イエスはただペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばずほど白くなったと、記されております。物語を、見ていきますとですね、このガリラヤでこの伝道しておられました主イエスはですね、ガリラヤを離れまして、このフィリポ・カイザリアにの地方に行かれました。その地で、弟子たちに、受難予告をされたわけであります。主イエスはですね、このエルサレムでは、受難が待っていて、あなたたちもまた苦難に遭うだろうと、それでも従ってきなさいと言われました。弟子たちは、動揺したわけです。イエスがメシア、救い主であることを、信じていたんですが、その救い主が十字架で殺されるとは考えてもいなかったからです。ペトロは否定するわけですね。主よ、とんでもないことですと、そんなことがあってはなりませんと主イエスをお諌めしまして、主イエスからサタンよ引き下がれと叱られたわけであります。それから6日の後ということですね。主イエスはこの弟子たちを連れまして高い山に登られたといいます。山はですね、こう日常を離れたこの場所、神様と出会う場所であります。主イエスはこの山上で祈りを捧げました。 そのイエスに父なる神はモーセとエリアを使わせてくださったと記しています。このモーセはですね、このエジプトで奴隷であったイスラエルの民を救い出しまして、約束の地に導いた預言者であります。そのモーセはですね、この死なないで天に召されました。終末の時にメシアとして再び来ると信じられていました。でエリアはですね、イスラエルの王がこの外国から偶像礼拝を持ち込んだ時ですね、これと戦った預言者であります。モーセと同じく生きたまま天に上げられまして、であの終末時にメシアの先駆者として来ると言われていました。このモーセとエリアがですね、イエスに会うために天から下ってきた。それは 今こそ約束された終末の時であって、イエスこそ予言されたメシアであることをですね、証しする事柄だとマルコは理解しているわけであります。イエスの姿が弟子たちの目の前で変わりまして、服は光のように白く輝いた。そして天から声が響いたと言います。これは私の愛する子、これに聞けという声でありました。あのモーセはですね、あのシナイ山で神様と出会いましたときに、そのモーセの顔はですね、光り輝いていたと出エジプト記では記されています。同じようにですね、神様と出会った主イエスの姿も照り輝いていました。主イエスがメシアにふさわしく栄光の姿にこの変えられた。天からの声が聞こえた。イエスこそメシア、神の子であることを天の神が確認されたんだとマルコは記しています。この出来事が本当にですね、戦前のイエスに起こったのであれば、弟子たちは本当に根本からですね、その、主イエスの姿というものを本当に神に出会ったと思ったでしょうね。ですからもう以前のような生き方はできないことになるわけです。しかしこの後の弟子たちは何も変えられていないわけですよ。やはりですね、この出来事はですね、復活のイエスの権限と、このイエスがもう一度現れたんだと、そのように考えた方が、ふさわしいようにも思えるんですね。すなわちですね、復活のイエスにあった出来事を、このマルコがこの箇所に、おそらくこの福音書を書くときにですね、入れたんじゃないかなと思われるんですね。弟子たちがこの正気に帰ったとき、モーセとエリアはいなくなって、イエスだけがおられたわけです。そしてイエスは弟子たちを連れて山を、降りたわけです。ですからこの時ですね、復活の、あのイエスの復活の出来事にあった時にですね、このあの山での見姿代わりが復活のイエスの物語をここに挿入したんじゃないのかなと私にも思えるんですね。イエスのこの変貌物語はですね、復活のイエスとの出会いがもうこの背景にあったんじゃないかと今も言いましたけども、復活者とのこの出会いという物語をですね、 本当に現代の人々はどのように聞いているのかと、いろいろと思うんですけども、本当にですね、ブルトマンという、精神学者がいるわけですけども、このブルトマンはですね、このキリストのよみがえり復活の出来事はですね、決してこの歴史的な出来事ではないんだと。その歴史的な出来事としてですね、把握できるのは初代のこの弟子たちがこの幻影的なこの体験によってですね、イエスは復活したという信仰を持ったことだけだというわけなんですね。歴史家はですね、イエスが、十字架で亡くなったこと、死後に弟子たちが復活信仰を持ったことはですね、この歴史的な出来事として受け入れるんですが、復活そのものは弟子たちが体験した原始体験なんだと。その幻影を見た、そういうことではないかと。ですから史実とは認められないと考えるわけです。実証できない事柄を歴史学は受け入れることはできないと言ってるわけですね。それに対しましてですね、神学者バルトはですね、聖書学者の態度をその激しく批判をするわけです。復活者を信ずる信仰の発祥は、復活者が歴史的に出現することによって起こってくるのである。で、復活者の歴史的出現、それ自体がよみがえりの出来事であると。それこそが弟子たちが宣教したことであって、現代の教会も宣教するものだとバルトは言ってるわけですね。このイエスが実際によみがえられた、それが歴史学的に証明できようができまいが、聖書はそう証しする、それだけで十分じゃないかという考え方なんですね。人は全てを知ることはできないんです。わからないからといって出来事を否定していくときですね、人は歴史を超える真実を失うんじゃないのかとバルトは言っているわけであります。そうですね、本当に歴史を否定してしまう、本当にその真実を失ってしまうね。私自身ですね、やはりですね、やっぱりバルトの考え方に惹かれますですね。信仰的に考えるならば、やっぱりバルトの言ってることが私は、賛同したいと思うんですよ。この主イエスの弟子たちはですね、主イエスの十字架の時に逃げてしまいましたけども、やがて復活のイエスとのですね、出会いを通して再び集められました。イエスこそ神の子であったと宣教を始めまして、迫害されましても喜んで亡くなっていったわけです。主イエスは神の国を宣教しましたけども、弟子たちはですね、イエスこそ神の子だったと宣教していきました。人はですね、幻覚あるいは原始体験では死ねない、イエスは本当によみがえられたんだという確信こそですね、人を生かしていくんじゃないんでしょうか。本当に復活のイエスに出会ったこの初代教会の弟子たち、初代の弟子たちは本当にですね、このイエスこそ神どこだったと信じて告白して、宣教していったわけです。その歴史が今2000年もずっと続いているわけですね。イエスは生きておられるという確信にですね、 動かされた人生をこの送った人はまさにですね、誰かと言ったらパウルですよね。このパウロのあれは、パウロはこのダマスコに向かう途上でですね、当時はサウロです、サウロ、サウロ、なぜ私をいじめるんだと言ってですね、その復活のイエスに、パウロは会ってるわけですね。それからこの、復活のイエスに会ったこのパウロがですね、この懸命に生涯をかけてこのキリストを述べ伝えることになったわけです。ローマの信徒への手紙の8章に32節以下に次のような言葉が書かれています。パウロが書きました。私たちすべてのためにその御子を抑え惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いやむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださるのですと、パウロはですね、このようにローマの信徒の手紙で言っております。パウロはですね、本当に今先ほどもお話ししましたように、ダマスコの近郊で復活のキリストに出会いました。その出会いが彼にですね、イエスの死による贖いと、イエスの復活による命の希望という信仰を与えました。パウロの信仰をですね、裁判という場面の中で考えると次のようになるんじゃないんでしょうか。まずイエスが十字架にで死なれた。これはですね、客観的な歴史上の事実であります。イエスが死よりよみがえられた。これは目撃、多くの者が目撃した証言がですね、あるという意味ではですね、本当に、状況証拠になるんじゃないんでしょうか。アリマテアのヨセフなんかもそうですね、しかしですね、納得できないという人も多くありますね。この目撃証言、これは、失礼しました、イエスの十字架にビアドローサを歩いている時にですね、この、イエスの十字架を睨ってゴルゴダの丘まで歩いていったですね、そのようなものもいるわけですよ。しかし納得できないという人も多くあります。その死が私のためであった。これは人間の法廷では、取り上げられないようなものですね。そして最後のですね、キリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださるということはですね、本当に歴史学者にしてみればですね、この受け入れることのできないことだと思いますね。この客観的な、ことがですね、明らかじゃないわけですよ。しかし私たちはその主観的な事実を信仰と呼ぶわけです。パウロはなぜこの主観的な事実を信じたんでしょうか。それは復活のキリストとの出会いという体験でしたからです。この復活と言いますのは、理性で信ずることのできることは、できる出来事ではなくてですね、 ただ経験を通してのみ分かる体験的な出来事じゃないでしょうか。パウロはこの復活の、キリストにダマスコ郊外のですね、砂漠の中でしてるわけです。その復活体験の一つがこの今日のマルコの9章で展開されている出来事なじゃないんでしょうか。そのように思えるわけです。ペテロはですね、手紙の中で言うわけです。ペテロの、2のペテロの手紙の2ですね、の1章16節から18節です。皆さん新約聖書437ページをちょっと、開けてみてください。437ページです。ペテロの手紙の2、1章の16節から、18節です。437ページですね。このようにあります。私たちの主キリスト、主イエスキリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのですと、そのように記されています。これは私の愛する子、私の心にかなうものという声があったわけですね。当時のキリスト者たちはですね、このユダヤ社会からは本当に異端として排斥されまして、ローマ社会からはですね、世情を騒がす邪教と言われて嫌われていたわけです。捕らえられまして、裁判にかけられる者もいました。しかしですね、パウロは言うわけです。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのですと。言うわけです。パウロはさらに言葉を続けるわけです。キリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださるのですと。地上においてはですね、この聖霊がこのキリスト者の心の中に働いて励ましてくださいます。天上においてはですね、復活されたキリストが私たちのために取り出しをしてくださっている。神様はこのような形で私たちを守ってくださるんだ。だからたとえ地上でどのような迫害とか困難があっても恐れる必要はないんだと、彼はですね、ローマの教会にこの書き送っているわけです。当時のローマの人々はですね、一日の仕事を終えて夜になってからこの礼拝のために教会に集まりまして、礼拝を捧げたわけです。教会といいましてもですね、現在のような、立派な建物はなくて、カタコンペと呼ばれるですね、本当に、地下のこの墓地があったわけですが、でそこに集まるわけです。でろうそくの、 明かりもですね灯して礼拝をおそらく捧げたんでしょう。日曜日は休みじゃなくて本当にですね、仕事で疲れ切っていたと思うんです。疲れた体で地下のこのカタコンプに入って礼拝を捧げたわけです。賛美を捧げて祈り御言葉に聞き聖餐に預かったわけです。彼らはですね、本当に社会から疎外されていたんですが、自分たちを迫害するこの政治家たちのためにも神様の祝福と許しをですね祈ったわけです。なぜ彼らはですね礼拝を大事にしたのか。それはですね生きる糧、宝物を見つけたからだと思うんですよ。自分たちがどう生きていったらいいんだという苦しみに苦しんで、このイエス・キリストの福音を聞く礼拝をすることに意義を感じたからなんですね。ガラテヤの信徒への手紙の中でですねパウルはこう言ってますね。3章の26節から28節でね、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なんです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです、とこのように言ってるわけですね。当時教会に加わった人々の多くはですね本当に、身分の低い奴隷とか差別されている婦人たちでした。この世の生活においてはですね彼らは奴隷として主人の持ち物でありまして、主人は彼らをも生かすも殺すも自由でした。彼らの人格は認められてないわけです。婦人たちは結婚前はですねお父さんの所有物であって、結婚した後は夫の所有物でした。そして老いてきてからはですね子供に隷属する存在と見なされていたわけです。本当にですねこの黒人たちの、は差別されていたわけです。しかしキリストはですね彼らのために死なれた。だから教会は奴隷も自由な身分のものもない、男のも女もありませんと彼らを受け入れたんです。彼らはキリストに出会う前はこの世の本当に不条理な虚しいものの中にあったんですけども、キリストとの出会いを通してですね神の子とされる希望をですねここで見出したんだと思います。マルティン・ルーサー・キング牧師はですねメンフィスで、残念ながら暗殺されてしまいましたが、それは彼がですねメンフィスのこのゴミ収集人のストライキをですね支援するためにこの当地にいた時のことでした。人々はですね人間として暮らせる賃金を求めてストライキに入ったんですが、市の当局はですね警察犬とホースで、そしてまた警棒を使って彼らをですね弾圧したわけです。その中で皆はですね I am a man、 私は人間なんだというスローガンを掲げて戦いました。キング牧師はですね暗殺された。そういうような恐ろしいことが起きても彼 らと共に戦って殺されてしまいました。キング牧師もですね、宝物を言い出したからこそ死を越えて生きることができたんです。聖書の信仰は人々に無病息災、ね、あるいは商売繁盛とか家内安全をは約束してません。そうでしょう。ノート書いてないですよ。そんなことを約束しないどころか、イエス・キリストが苦難を受けられたのだから、従うあなた方が苦難を受けるのは当然ではないかとさえ言ってるんじゃないんでしょうか。誰もですね、このような信仰はね、苦難を受けるのは当然だなんていうような信仰は喜ばないですよね。苦難、この世ではいっぱい苦難があるね。だけども主イエス・キリストがその苦難を担ってくださってるんだ。これはね、本当に苦しいことの連続ですよね。なんでこんな苦しいことばかし起きるんだと思うかもしれません。だけどもその苦しみを主イエスが担ってくださってるから、前を向いて歩いていこうと、希望を持って歩いていこうと、それを信ずることができるからこそ、私たちはキリスト教を信じて歩めるわけですよ。ね、このことを理解できないから、キリスト教を信ずるものは少ないです。しかしね、私たちはこの少ないマイノリティですよ。でもマイノリティでもいいんじゃないんでしょうか。ね、信ずるものがあるから。どうしてならばですね、私たちにもまた永遠の命という宝物を発見してるからですよ。ね、私たちはいつも神が共にいてくださるんだ。どんな苦しいことがあったって共にいてくださるんです。これに聞けと言われる神様が御子イエス・キリストを私たちに使わせてくださったんです。そして私たちの重荷を負ってくださって十字架にかかり、そして復活をしてくださったんだ。だからこの復活の力に信じてですね、これに聞けと言われるこの神様の言葉を信じて、私たちもですね、この週も歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、受難節の日々このようにして支えられまして、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。これに聞けと主イエスは言われます。どうか神様、常にあなたのご栄光を豊かに表しつつ、あなたの御声に聞きながら歩むことができますように、私たちを守り導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。